九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は沖縄美ら海水族館名誉館長内田仙蔵。ジンベエザメや南洋マンタが悠々と泳ぐ世界最大級の大水槽を有する水族館の名誉館長。その施設のみならず、数々の世界一、世界初の技術でも人々を魅了。沖縄美ら海水族館を入場者数日本一の水族館に育てた内田さんのその技、魅力ある水族館作りの技の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
内田さんは水族館の仕事をする上で忘れてはいけない思いっていうのがおありになるそうですね。
はい、動物園とか水族館で動物を飼うっていうのは人間のために飼ってるわけでしてね、決して動物のために飼ってるわけじゃないんですよ。動物の保護なんかやってるっていう感じで動物のためにやってるみたいなのは僕は錯覚であって、あくまでも人間のためであると、動物に対しては悪いことをしていると思います。だからいい環境を作って健康管理をしっかりやって、飼ってる動物がきちんと快適に過ごせるようにするのは当たり前の話で、それは一つの食材的な行為であってね、要するに動物のためにやってやってるっていうのは偽善的だなっていう気がありますから、やっぱりきちんと食材的な気持ちを持ってやるべきだっていうのが持論です、私としては。
まずはその人間が見たいっていう気持ちを満たすために飼ってるわけだから、であるならばなるべく快適にっていうことですね。
そうですね、やっぱり大きな動物見たいなっていうのもありますからね。でまた自分の国にはいない遠い国のものを見てみたい欲望というか、そういう意欲があるのは人間の習性みたいなもんですよね。
その人間の欲望も肯定しつつ動物により良い環境っていうことなんですね。
だからまあ沖に生きてるイルカにね、お前ちょっと水族館に来るかいって頼んで行きますって言ったのを連れてくるわけじゃないですからね。強引に捕まえちゃうわけだからね。
なるほど。具体的に美ら海水族館ではいろいろ環境を考えてやったり健康管理っていうことをされてるんですよね。
そうですね、特に生態的なものもそうですし、ホルモンのような生理値っていうのはちゃんと検査を血液取ってやんなきゃできませんから、でそういうのはやっぱり飼育することによってできるいいことの一つなんですね。
なかなか病気になったらすぐに見てもらえる魚とかいないですもんね。
そうですね。
田原さん、人間のために動物を連れてきている以上快適な環境を作るという言葉からこう綺麗事だけじゃない、なんて言うんですか、水族館屋としての内田さんの覚悟は伺えますよね。
そうですね、本当にこう生き物と真摯に向き合ってすごく謙虚な発言だなというふうに胸打たれました。で2015年の時点で日本の水族館動物園の総入場者数っていうんですか、8200万人、これ日本の人口の 65% が利用したっていうことになるんですって。
半分以上ってことですよね。
だからやっぱり人間は見たい生き物なんですね。で内田さん、逆にそうやって見たいっていうね人がいなくなったらもうやらなくてもいいんだよなんていうふうにもおっしゃってました。
そんなその動物が快適に過ごせるように血液検査までやってるって、これもう人間の病院みたいな感じですよね。
そうなんです、素晴らしいです。でその美ら海水族館の技の真髄ともいえる最先端の医療技術についてですね、動物の健康管理をしている技師柳沢真紀夫さんにお話を伺ってきました。
うちの水族館は人の検査で使うような道具を一通り揃えておりまして、病気の魚の一部を取ってきたりすると、そこに寄生虫がついてたりいろんな細菌がついてたりするんです。でそれを目で見ただけだと全くどういう生き物かわからない、それが本当に悪さをするものなのか悪さをしないものなのかの区別もつかないんですけれども、今ここ20年ぐらいで魚の寄生虫の遺伝子検査とかも非常に進みまして、我々は水族館にいながらにして 遺伝子検査をすることによってこの病気が何なんだっていうことが分かるようにまでなってきてるんです。
じゃあこの美ら海水族館で遺伝子検査までできるんですか？
はい、まだまだ分からない病気もいっぱいあるんですけれども、一部の病気はそういう形で分かるようになってきています。
どこの水族館でもあるわけじゃないんですよね、そういう遺伝子検査の機械とか。
そうですね、はい、遺伝子検査の機械を持っているところはゼロではないとは思うんですけれども、まあそれにしても日本で多分ごく数円ぐらいです。で実際にそれを臨床検査として応用までできているところは海外見てもなかなかそういう水族館はないと思います。
田原さん、はい、遺伝子検査って本当にここ水族館って感じですよね。
そうなんです、うん、でこの美ら海水族館には獣医さんが3名も勤務してるそうなんですけれども、そんな水族館は世界でも例がないそうです。そしてですね、私見てきたんですが、設備もすごく充実していて、レントゲン、エコーに CT まで。
うわ、
その CT はなんと何億円もするっていう機械で、本当にびっくりしました。でも沖縄美ら海水族館の技はそれだけではないんです。生き物にとってより良い環境を整えるという意味で美ら海水族館で海水なんかもすごく工夫されているそうですね。
この水族館の沖合300メーターの深さ20メーターのところから水を取っていますからね。で1時間に最大で3000トンも上げられるんで、世界で一番いい水をたくさん使ってる。それによって当然いい成績にもつながることができるわけですね。水は水族館の生命線ですからね。
より自然に近い形の環境で暮らせるっていうことですね、はい、
ですからご覧になったサンゴなんていうのもね、世界で一番いい増床サンゴの水槽で産卵も毎年やるぐらいなんで、これはやっぱり1時間に1回水槽の水が全部新しい水に変わるようなね、いい環境でやってるから増床サンゴが健康的に飼育されてるわけですね。
サンゴの養殖ってすごい難しいって聞きましたけど、はい、
そうですね、そういうサンゴのような無脊椎動物もそうですし、イルカやジンベエみたいな魚もやっぱり飼育をしていたのが繁殖するということがいい飼育をしている指標になりますからね。だからどのくらいのものが自分のところで生まれたものなのかっていうのが非常に問われるわけなんですよ。うちなんかサメに関して言えばもう全体にならしても飼ってるやつの 40% ぐらいは水槽生まれですからね。
その自然の海水をたくさん囲んで入れ替えできるというそういうハード面と、それからその生き物を育てる技術というかソフト面と、その両方があっての美ら海水族館は世界一というふうに評されているそうですね。
これはもうかなり前にそういう評価を受けたんですけども、1985年にアメリカで飼育しているサメ A 類の国際シンポジウムっていうのが開かれたんですよ。でその時にうちで行っていろんなサメを繁殖もしたし、ジンベエも飼えるようになりましたぜという話を発表したんですね、そうしたら非常に反響が大きくてね、お前のところはもうサメエイの飼育では世界一だねっていうお墨付きをもらったんです。でそれはこれを読んでいただきゃ分かるんですけども、
海洋博の技術が国際的にもトップを走っていると敬服しましたと。
もうアメリカよりはるかに日本人は
もう参りましたって感じで書いてありますね、はい、素晴らしい。
なるほど、田原さん、沖縄美ら海水族館が誇る数々の世界一世界初は内田さんをはじめとするスタッフたちの技と、それを実現する設備によって支えられていたんですね。
そうですね、だからなんか水族館に行ったら魚がいるのは当たり前っていうふうにもう思ってたんですけれども、その当たり前を実現するのがどれだけ大変か本当にお話聞いてびっくりしました。で内田さんって本当も魚博士みたいに何でもいろいろご存知で学級肌な感じもするんですけれども、一方でねやっぱりお客さんが来ないとっていう経営者の感覚も持ってらして、いろいろバランスのいい館長さんだなというふうにも感じました。
私が誘客力でたくさんのお客さんが来なきゃ話にならんと思っているのは、それで財政が豊かになれば調査船も買えるし、 CT のような高額の検査機器も買えますからね。また優秀な人材も雇用することができるし、研究所も作ることができる。研究所なんても水族館の収入によって成り立ってるわけですからね。 だからそういう意味でやっぱり多くのお客さんが来て財政的に豊かにならなきゃお勉強もまともにはできないということですね。